皆さんおはようございます。こちらの加納教会の牧師は木下牧師なんですけれども、先ほどの安藤長老のあのお祈りでもありましたように、今夏季休暇中ということで、今日は私が代わりに奨励をさせていただきます。私はあの牧師ではありませんので、専門に聖書を勉強しているわけではありません。ですからこれから話す内容というのはですね、まあ、いつもの説教とは違うように感じられるかもしれませんが、疑問に思うことがありましたら、またですね、ぜひあのこちらの教会に来ていただいて、木下牧師にいろいろ聞いていただければと思います。それでも今日はですね、あの整備高校生の方があのいらっしゃっていますし、若い方も何人かいらっしゃっていますので、せっかくですから、キリスト教について、それから聖書に興味を持っていただくように、そして人間とはどういうものかということを、まあ、そういうことを考えるときになればいいかなというふうに思います。整備高校の皆さんといっても、まあ、今日はお一人二人一人ですかね、あの、なんですけれど、授業の中で聖書の勉強をされていると聞いていますが、そうなんですかね。はい。それから礼拝もされてるんですよね。はい。聖書のことやキリスト教についてはあの、まあ、若い方含めてですね、どのように考えてみますか。おそらく皆さんのですね、ご両親を含め周りの方々というのは、キリスト教の方はとても少ないと思います。本当に稀であるのではないかと思います。現在ですね、日本人の中でキリスト教信者というのはなんと 1% 未満ですね。ですから100人いるうちの1人いるかいないかというのが、まあ、キリスト教の信者ということになります。ではですね、日本人はどのような宗教を信じているのでしょうか。日本の人々の宗教に対する考えというのは、世界的に見ても、まあ、とてもユニークと言われています。多くの日本人は、自分は無宗教と自己認識をしており、特に若い方々の6割から7割が無宗教と答えるそうです。この、無宗教というのは、神や仏の存在を信じない無神論者というのではありません。日本人にとっての無宗教というのは、特定の宗教団体に所属していない、特定の教理を厳格に信奉していないという意味合いが強く、神仏や、それから、目に見えない存在に対する敬いの気持ちというのは多くの人が自然に持っております。特定の神だけを絶対視しない多神教的、また寛容な感覚が根底にあります。そして宗教を信じる思想として捉えるのではなくて、季節の行事や生活の習慣として実践しています。例えばですね、正月になりますと、神社やあの寺院に行きまして初詣というのをします。で、夏になると、まあ、ちょうど今、その時期ですが、お盆という、まあ、物的な行事があって、それを行います。そして冬の12月には、キリスト教のクリスマスというのを、皆さんがお祝いするという、まあ、非常にあのある意味矛盾したことを皆さんは普通にしているわけですね。いわゆる生まれる時は神社、結婚はキリスト教的、死ぬ時はお寺と揶揄されるような、まあ、そういうスタイルですが、日本人にとってはこのようにですね、生活の節目を大切にし、家族の平和を願う行事として、さまざまな宗教を自然に受け入れています。そしてもう一つあるのは、皆様もまだ記憶の中にあると思うのですが、オウム真理教事件というのがありました。あのサリンを巻くという事件ですね。それと、まあ、最近でした統一原理という教えがあります。まあ、これの、その信者であったお母さんが、まあ、本当 に対しての怒りがあってですね、あの安倍さんが撃たれたという、そういう事件もありました。まあ、こういうような影響からですね、日本人というのは組織としての宗教、それから熱心な勧誘に対して非常に強い警戒感や拒否感を持つ人が多くいらっしゃるというのも現代の日本人の特徴ではないかと思います。このような環境の中で、自分だけがですね、周りと違ってキリスト教を信じというのは、そしてまた今日のようにですね、教会に来るというのはとても勇気がいると思います。 ただしですね、全世界を見たときにキリスト教の信者は 31% と言われています。約、人口的に言うと24億から25億人の方が信じています。3人に1人の人がキリスト教の信者なんですね。で、次に多いのは、イスラム教の 25% ですので、それに比べてもキリスト教の信者が本当に多いことが分かります。お隣の韓国でも 30% 以上の人が、キリスト教の信者です。このように考えていくと、キリスト教というのは、信者になるかどうかということ以上にですね、世界で3人に1人が信じ、日本の文化や教育にも大きな足跡を残してきておりますので、この聖書の考え方や価値観を知ることは、皆さんがですね、これから世界に出ていく上で大きな教養と知性の糧になるかと思います。話は脱線いたしましたが、今日の箇所ですね、先ほど安藤長老にちょっとごめんなさい、長い箇所を朗読していただきましたが、これは聖書を開くと一番最初に出てくる神様による世界創造の箇所となっています。この言葉をですね、若い方はどういうふうに捉えていらっしゃるんでしょうか。日本神話のように、おとぎ話のように聞いていますか。一方でですね、科学等の授業があると思うんですが、こちらの授業で地球の出来方というのは勉強していると思います。一般的にですね、科学の分野で合意されている今ですね、地球がどのように作られたかというプロセスは次のようなものだそうです。これちょっと最近の情報を調べたんですが、現在から約46億年前、太陽が誕生した際にその周囲に回転するガスや塵のディスクができました。その塵が衝突してくっつき合い、数キロメートル程度の微惑星が数億個以上作られ、その微惑星同士が重力でお互いに引き寄せ合い、激しく衝突合体を繰り返して大きくなっていきます。衝突の凄まじい熱エネルギーとガスの温室効果によって、地球全体がドロドロに溶けたマグマの海に覆われます。地球全体が溶けた状態になったことで、重い金属成分を中心に沈み込んで核となり、比較的軽い岩石成分は浮き上がってマントルとなりました。この構造が現在の地球の磁場などを生み出す元になっています。磁場というのはリンゴを落とすと下に落ちるというニュートンの法則の磁場ですね。その後、約44億から40億年前に地球の表面温度が下がり始め、マグマが固まって固い地殻大地ができました。さらに大気中の水蒸気が冷やされて激しい大雨となり、数千年にわたって降り続いた雨が低地にたまって原始の海が誕生しました。さらに約38億年前、海の中で最初の命、単細胞生物が誕生しました。やがて、光合成が行う生物が生まれ、それまで存在していなかった酸素というのが大気中に放出され始め、現在のような、命が生きられる地球環境が整ってきました。科学のテストではこのように書かないとですね、どのように作られたかという問いに対して、このように書かないと、点はもらえないんじゃないかと思うんですね。ここでですね、神様が作りましたって書くと多分0点になるかと思います。それではですね、私たち神様を信じる者はこの問題をどういうふうに捉えていけばいいんでしょうか。それはこのように今の地球が作られ動物や植物、そして人間が作られたのは、そこには神様の明確な意図と設計、デザインとも言うんですが、があったからであり、科学はその方法を明確にしたものであると考えるわけです。聖書では先ほどの聖書の箇所にありましたように、世界の創造というのが7日間という形で書かれています。これをちょっとまとめますと、第1日に光と闇、昼と夜があり、第2日目に空、大気と水が現れ、第3日目に大地と海と植物があり、4日目に太陽、月、星ですね、第5日目に魚、海の生き物と鳥、第6日目に陸の動物と人間、そして7日目には安息日として休むというふうに書かれています。 この順番はですね、先ほどちょっと私が話しました現在の科学で考えられております地球生成と同じことに気づきます。最初に太陽の中で地球が発生し、地球が落ち着いてから水が発生して大地と海が発生し、植物ができることにより酸素ができて今の地球の状態になってから魚と鳥、そして陸の動物と人間が作られました。聖書では7日間となっておりますけれども、例えば1日をですね、一つの長い時代、地質時代と考えると、科学の言う長い年月と聖書の記述を調和させて考えることもできます。そして大事なことは、それぞれの創造の後に神様は良しとされたこと、そして7日目に休まれたことです。すべてを作り終えて非常に良かった、最高だと神様は満足され、7日目を祝福し聖なる日とされたと書かれています。ここからキリスト教の安息日としての日曜日の礼拝日が生まれ、私たちもこの1週間7日間というカレンダーの単位を使うようになったわけですね。またですね、聖書には人間はどのように作られたかということも書いてあります。1章27節ですが、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された。またこれもですね、学校の授業でも出ると思うんですね。人はどのようになって、このようになりましたか。おそらく答えは、進化によって人間は人間になりましたというふうに答えなければ多分いかねないんじゃないかと思います。今のですね、進化論ということは、これは命は数億年かけて突然変異と自然選択を得て進化してきたという話になっています。このように人類誕生に関しましては、現在の科学的考えでいきますと、私たち現代人の直接の祖先であるホモ・サピエンスというものが約30万年前にアフリカで誕生しました。これはその科学の話ですよね。化石の骨格特徴だけでなく、現代人の細胞内にあるミトコンドリア DNA や Y 染色体の解析からも、現代の全人類の母方のルーツが、数万から十数年前のアフリカにいた一群の女性たちに行き継ぐということが、これは科学的に証明されているそうです。この進化論というもの、これは一位は宗教的には認められていませんでした。それに対してもいろいろな反論がありました。しかし今はですね、神様は進化という素晴らしい仕組みを使って時間をかけて命や人間を豊かに作り上げたという考え方も今現在はあります。こればかりではないんですけれど、ただしですね、言えることは、全てが偶然にこのように起こる確率というのは限りなくゼロに近いということです。ほとんどありえないということですね、偶然であるのは。命のこのあまりにも複雑で緻密な構造は単なる偶然だけでは説明がつかない。そこには知性がある設計者である神の意図が確かに存在すると考えるようになっています。偶然の積み重ねで命や精巧な器官が生まれる確率というのは、これはそういうちょっと逸話というか話があるんですが、これは天文学者、数学者であるフレッド・ホイルっていう方が発言した、比喩なんですけれど、ジャンクショップって、ゴミ捨て場ですね、いろんなものが落ちているゴミ捨て場の上を竜巻が通り過ぎた後、そこに飛行機ができた。普通ありえないことですね。こういうことだというふうに言ってるわけですね。これほどですね、人間ができるということは普通なら想像してもありえないようなことであると言っています。科学は世界が作られた、神様が作られた世界の仕組みや歴史、これはハウ、いかにして作ったかということを解明しようと努力するのであるに対し、聖書では神様がどんな思いでこの世界を作り、人間を創造し、あなたをどれほど愛しているかという意味と目的、これは why、なぜですね、なぜ作られたのかということを伝える言葉です。どの立場の人にも共通している最も大切な思いがあります。それはこの世界もあなたという存在も決して無意味な偶然の産物ではないということです。自然界は神様が書いた大地の書物であり、聖書は神様が書いた第二の書物です。 しかもですね、聖書では神様は光あれ、水と陸が集まれと言葉によって、世界を創造されましたが、人間だけは作り方が違いました。人間の創造においては特別なプロセスが描かれています。神は人間をご自分の形として作られました。神の形とは見た目が神に似ているという意味ではありません。昔より、王様は自らの権威を示すために領土に自分の像を建てました。同様にですね、人間は神様の愛、清さ、正しさ、そして、治めをこの地上に映し出す鏡として神様に特別に作られたものです。私たちの価値は業績や能力によって獲得するものではありません。神によって神の形として作られたという事実そのものが人間に不可侵の尊厳を与えています。どのような人であっても誰一人例外なく神の作品であり神の愛の対象です。では最後にですね、どのように、奇跡的にこのように奇跡的に生まれた人間というのは何のために生まれてきたのでしょうか。これに対しては、ウェストミンスター証拠問答という、問いと答えの書物に明確に書いてあります。このウェストミンスター証拠問答というのは、17世紀半ばにイギリスの、ウェストミンスター会議によって作成されたプロテスタントの代表的な、キリスト教教理の問答集になるんですけれども、この第一問に、問い、人の主な目的は何ですかに対して答えはですね、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことですというふうに書いてあります。聖書にも第一コリント10章の31節に、だからあなた方は食べるにしても飲むにしても何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさいと書いてあります。それでは神の栄光を表すというのはどういうことなのでしょうか。それは自分の名誉や身勝手な欲望のためでなく、ためだけでなく自分を作られた神様の素晴らしさや愛を言葉や日々の生き方を通して世界に示すことです。自分を目立たせたり自分はすごいということをアピールするためではなくて、自分を作ってくださった神様の優しさや凄さを自分の生き方を通して見せるということです。例えば勉強するとき、部活に入っていらっしゃるときも、自分が褒められるために頑張るのではなく、神様のおかげで頑張れるという感謝の気持ちで、取り組むことではないかと思います。また永遠に神を喜ぶとは、神の命じる義務をただ義務としてこなすだけではなく、神との交わりを心から愛し楽しむことです。神と共に生きることそのものが最大の喜びであり幸いであるという姿勢を、指し示します。学校や社会にいると、テストで良い点を取りたい、有名になりたい、豊かになりたい、出世をしたい、勝ち組になりたいなどと、人はですね、他の人と比較して自分をアピールすることばかり求められて疲れることが多くあります。でも神様は聖書を通して、あなた方が生きている一番の目的は世の中で成功することではなくて神様と一緒に人生を楽しむことなのだと教えてくれています。でもそれが実際のところなかなかできないということももちろん分かります。私もこの年齢でありますけれども、いまだにそれができていないですね。良いことがあるとそれを神様に感謝するよりも自分の手柄のように思って自慢したりしますし、自分のことや家族のことを優先してしまって神様に喜ばれることはできていないということばかりです。つい人と比べてしまい、そこに優越感や劣等感を抱いて生きています。地球は、神様はですね、地球を創造されたとき、人間を作られたとき、良しとされました。それなのにどうして今、私たちは神様の目的から外れてしまうのでしょうか。それは人間は神様に背き、罪によってこの神の形を歪めてしまいました。自らを誇り、他者を傷つけ、神様の映し鏡としての機能を失ってしまったのです。ですが、私たちは神様から見捨てられているわけではありません。 その御子イエス・キリストは完全な神の形としてこの世に来られました。そして十字架の死と復活を通して私たちの罪を許し、破れ壊れた神の形を新しく作り変える回復する道を開いてくださいました。ですから私たちは神様の目的ができないままでも日々悔い改め、いずれは完全な神様からの許しをいただくように歩んでいけるのです。聖書には本当に多くのことが書かれており、それを理解するということは自分で読むこと以上に、このようにですね、礼拝に出席し牧師先生から説教を聞くことがとても大事です。どうか、学校からですね勧められて来て見える方もいらっしゃると思いますが、今後もですねぜひ礼拝に出席してくださって、そんな皆さんにですね神様はきっとよしと言ってくださると思います。これで終わります。祈ります。天の父なる神様、今日は教師牧師の代わりに奨励をさせていただきました。本当に摂取的でないこと、足りないことがたくさんある話だったと思いますが、どうかお許しください。また今日出席された若い方々が今日の話を通し、また神様を少しでも知るきっかけとなりますようにお祈りをいたします。まだ暑い夏が続いておりますので、ご高齢の方、また病気の方々の上に神様の特別な癒しをお与えください。また今休暇されています木下牧師ご一家の上に神様の特別なお恵みをお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して前にお捧げいたします。アーメン。